ジャンボーハバリガーニー、皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気にいってみましょう。畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。7月のお便りテーマは夏休みの思い出です。最近暑いですね。いやー、夏がやってきたなーという感じがしますが、皆さんの夏休みの思い出をぜひお聞かせください。メッセージお待ちしています。小学校も夏休みがスタートしまして、小学校も中学校も私の子供たちは毎日夏休みという感じで楽しそうにしています。まあでも中学生は部活があるので、そう、小学生はもうずっとお家でゆっくりできるみたいな感じですけれども、中学生はなんだかんだ夏休みといえ、ほぼ毎日のように学校に行かなきゃという感じで、ちょっと忙しそうではありますが、でも2人とも子供たちはなんだかワクワク楽しそうに夏休みを迎えています。それではお便りをご紹介していきます。ラジオネーム、まもるさん。中1の夏休みにチビの頃から通っている床屋さん、夏に行った時にいつも何も言わなくても普通にカットしてくれるし、自分の顔が嫌いだから終わるまで鏡見なくてね。終わって鏡見たら丸いフォルムになってて二度見した格好だ。いわゆるスポーツ狩りってやつ。おじちゃん、これどういうことって聞いたら、流行っとるやろだって。夏休みの間になんとか伸びてくれるように願いながら毎日スポーツやってた。まもるさん、お便りありがとうございます。これはびっくりしちゃいますよね。鏡見ないで、いつもね、慣れている美容室だからお任せしますみたいな感じでカットしてもらっていて、で完成してハッと鏡を見たら丸いフォルムってことはあれですよね、きっと本当に野球少年みたいな感じで、短い髪の毛ものすごく短くカットされてっていうことですよね。スポーツ狩りですもんね。普段からその髪をしてる子にとっては当たり前だけれども、そういうヘアスタイルはしたことがないっていう子はちょっと衝撃を受けますよね。びっくりしただろうなって思う。でもまだね、夏休みでよかったって思うべきですかね。もしその髪型が嫌だったら、学校ある時だったらもう次の日にみんなにどうしたのって言われちゃうけど、夏休み1ヶ月以上ありますから、その頃にはだいぶ学校が始まる頃には伸びててみたいなことになりますもんね。男の子たちはほら、髪も短いから伸びるのも早いし、あっという間にねヘアスタイル変わると思うので、面白い。でもね、これ同じような話を私も聞いたことがあって、知り合いの男の子が、小学生の男の子なんですけど、すごく爽やかスポーツ少年みたいな感じの男の子でね、ちょっとイケメンの男の子で、でサラサラヘアをいつもセンター分けにして過ごしているような感じの男の子なんですけど、その男の子が同じように美容室に行ったんですって。でいつもと同じ美容室だから、その子も安心して、いつもカットしてくれる人っていうイメージで安心して、でつい寝落ちをしてしまったって言ってたかな。お願いしますって言ってカットが始まった後に寝ちゃったんですって。でハッて起きたら、もうまさにこれと同じスポーツ狩りっていうのかなになっていて、そういつもサラサラヘアのセンター分けですよしてる男の子がパッと見てスポーツ狩りになってて、えーってなったら、どうやら美容師さんはその間違えちゃってっていうのかな、そのいつもと同じでお願いしますっていう感じだったんだけれども、別の男の子と間違えてしまって、いつもその別の男の子はそういう髪型をすることもある子だったみたいで、その方と間違えてしまって短く切っちゃってっていうことで、 まあすっごくショックを受けていて、その男の子はそうそう、それで、いや全然ね、あの大人の私たちが見たらどっちのヘアスタイルもあのすごく素敵だしかっこいいなと思うんだけれども、やっぱりね普段サラサラヘアをしているボーイからすれば急にスポーツ狩りになったらもう恥ずかしくてたまらないみたいな感じになりますもんね。しばらく帽子をかぶって過ごしたりしてましたけれども、まあ、いつの間にか元のねヘアスタイルに戻りましたが、すごくしばらくの間はねちょっと辛そうにしていましたね。髪型って印象変わりますからね。そう、なんか美容師さんと前にね話していた時に、ここがやっぱり男の子と女の子のすごく違いがあるっていう話が出て、美容室に来ると同じ小学生ぐらいだとしても女の子はもう椅子に座ったところからずっと鏡を基本的に見ていて、美容師さんがどんな風に私の髪をカットするのかなとか、あ、こんなにカットしてほしくないな、もしくはもっと切ってほしいなとか、前髪の量はこのぐらいがいいな、長さはこのぐらいがいいなっていう感じで、それをこうすぐに伝えたりできるようにも鏡をじーっと見ながら自分の変身している姿を見るんです、女の子って。でそれはすごく楽しみにしている子もいるし、まあ、もしかしたらちょっとドキドキね、大丈夫かなって思いで見てる子もいるのかもしれないですけど、基本的に女の子は本当に最初から最後まで鏡を見て自分の髪型を見てなんですって。でもそれに対して男の子は、めんどくさい美容室か、でも伸びてきたし切ってもらおうみたいなノリで来ているから、自分の髪にあんまり関心のない子も多くて、だからそう、さっき言ったようにちょっと違うところを見てたりとか寝ちゃってたりとか、何か本とか漫画とかを読んだらそっちに夢中になってたりとかで、終わる頃に あこんなになったんだみたいな感じのリアクションをする子が多いって言ってました。小さい時からそういうなんかこうね、まあ美意識っていうのかなんていうのかな、その見た目に早くこうこだわりのある女の子と、もうとりあえず髪の毛切ってくれればいいよっていう男の子とっていうタイプが多いなんていう話を聞きましたよ。もちろんおしゃれ好きのね男の子もいるとは思いますけど、やっぱりなんか統計的に見るとそういう男の子、そういう女の子っていうのが多いんだなんて話を聞いて、ああ面白いなって思いました。実際私も子供が小さかった時にさ、一緒に連れて行って、そうするとその息子は、ねえいつ終わるの、まだまだまだ終わらない、もう僕終わっていい、もう椅子から降りていいみたいな感じで、すっごく催促するような感じでね、いつもカットしてもらってて、でも娘はそんなことなくて、美容師さんとちょっとお話をしたり、どういう長さがいいかなとかっていう感じで楽しそうに美容室でカットしてもらったりとかってしてたからね、うちの子見てもそうだったなーなんてちょっと思いますね。でもそうそう、どんどん女の子大きくなるともっともっと髪の毛のこだわりが強くなって、小学生の時と比べると中学生になった娘は本当に髪の毛いじるのも上手になりましたし、どこか編んだりとかポニーテール作ったりとか、前髪ももう自分で好きな長さにカットしたりとか、はあ、こんなに上手になるんだなと思うくらい、やっぱ女の子はねすごいなって思います。いやー、懐かしい思い出ですね。まもるさん、お便りありがとうございます。この番組は畑中プロダクションキャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等、トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションではコンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど、大小さまざまなイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料、0120-00-6452 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。藤谷桃の桃の缶詰。
それではお便りをご紹介します。ラジオネームひろみんさん。7月のお便りテーマは夏休みの思い出ですが、中学生時代の夏休みになります。毎年夏休みには撮り鉄遠征旅行に行って、数々のエピソードはありますが、遠征旅行に行くには安く行くには学割制度を使っていました。学割申請用紙には校長の捺印が必要なんですが、申請用紙を書いて担任の先生に提出して、担任が校長の捺印をもらいに行くのですが、撮り鉄行くとは言わずにおじいちゃん家に行くと言って校長から捺印をもらっていたと、数年前の同窓会の時に会った時に言われました。担任の神対応に感謝です。実は担任も大の鉄道好きなんですけどね。余談ですが、校長室の校長の机の引き出しには数々の違うスナック名のマッチが入っていたのはここだけの話。ひろみんさん、お便りありがとうございます。いやだ、素敵な話ですね。中学生の時に夏休みになると撮り鉄遠征旅行に行かれていたということで、きっとね、遠征ですから遠くまでいろんな電車を乗り継いで行かれるんだと思います。そうするとね、ちょっとでも学割制度を使って安く行けた方が絶対いいですからね。で、その申請をするにあたって担任の先生に提出して、担任の先生が校長先生にハンコをもらいに行ってみたいな流れになるということなんだそうですが、それを撮り鉄に行くって言わないで、おじいちゃん家まで行くからみたいな風に校長先生に説明をして、捺印をもらっていてくれたっていう、その担任の先生の粋な計らいが素敵だなって思いましたね。でもそう、担任の先生も大の鉄道好きだったっていうのを見て、あ、なるほど、ひろみんさんのその気持ちがちゃんと伝わっていてね、その鉄道が好きで遠くに行きたいって思いを応援しようっていうふうに思って言ってくれてたんですね。やっぱり趣味でこうお出かけするっていうのばっかりだとなかなかその制度も使いづらいけれども、親戚に会いに行くとかだとね、お願いしやすいのかもしれないですね。いやー、なんかそれをしかもその当時その時にそうやってもらってあげたよっていう子供に言うんではなくて、大人になった同窓会でね、そんな話を聞けるっていうところもなんかまたちょっとジーンとしちゃいますね。素敵な先生、まさに神対応だなって思いますと思って、すごくいい話でお話が終わるのかなと思ったら、最後にちょっとオチがついていて、校長先生の机の引き出しには数々の違うスナック名のマッチが入っていたこんなことあるんですね。なんかこういうシーンってなんかよく私昔ドラマとかで見たような気がしますけれども、引き出し開けたらいろんなスナックのマッチが入ってて気まずいみたいなねありますけど、現実にやっぱりこういうことってあるんですね。そう、これを見た時に、学校のそのね、校長室の机の引き出しに入れるなんて先生ダメじゃないかな、だったら違う場所にしまうべきじゃない、お家に持って帰るべきじゃないって一瞬思ったんです、読んだ時に。でもこれってその学校にしまってるってことは、お家に持って帰ったら持って帰ったで問題があったりするから、そこに入れてるっていう風にも取れますね。どうなんでしょうね、真実のところはねいやー、でもなんだかちょっと面白いですけど、そうですか。夏休み、長期のお休みを利用して遠征にね、いいですね。そう、ひろみんさんとは鉄道のお話もね、たびたびラジオでもさせていただいてるんですが、ひろみんさんも鉄道好きで、うちの息子も鉄道好きでして、もう本当に大好きなんですね。で、そう、今小学校3年生なので、まだ一人でこう電車に乗ってどこへでもというわけにはいかないので、基本的には必ず親がついていかないと鉄道を楽しむっていうことができないんですが、そう、今年も夏のスタンプラリーが始まりまして、そう、毎年ね、そう、今一年中いろんな沿線で、私鉄沿線とかでスタンプラリーって開催されてるんですけど、ご存知の方もいらっしゃるかもしれないんですが、必ず夏休みとか 冬休みの長期のお休みの時ってスタンプラリーが開催されるんです。でもそれを分かってるから、夏休みのちょっと前ぐらいからもう検索して、いつから始まるのかな、何々線のスタンプラリー、ママもうすぐ始まるって載ってるよみたいな、そんな事実を知ってから、まあ一日に何回言ってるかなっていうぐらい、ママいつになったらいけるかな、1回目のスタンプラリーはいついけるかな、そのね、そうスタンプラリーでいっぱいいろんな駅を回ってスタンプを集めていって、でスタンプが埋まると記念品で何か鉄道のカードがもらえたりとか、何かこうお土産みたいなグッズがもらえたりっていうのを楽しみにみんな参加するものなんですけど、1日で回りきれるスタンプラリーも中にはあるんですが、だいたいなかなか1日ではちょっと回りきれないぐらい駅の数も多かったりとか、いろいろと行き先が違っていたりとかするようなものなので、夏休みをかけて、そうですね、うちは何回かな、1個のそのスタンプラリーを制覇するためには5回ぐらいとか5日間ぐらいかけて、じゃあ今回はママはこちら方面を一緒に押しに行く、で次回はパパがあっち方面を押しに行くみたいな感じで、そう手分けしていかないととても1日では回れなかったりするので、そうなんです。なのでそれがすごく楽しみで、まだね1回目行けてないんですけど、始まったばっかりなのでね、いつ行ける、ママ何日は行ける、何日は行ける、ママお仕事だなその日も、あそっちもお仕事だなみたいな感じでも毎日のように話し合ってるんですけど、今年も暑い中スタンプラリー、たくさんの電車に乗ってたくさんの駅で降りて、私は多分やっていることと思います。まあまたそんな話ラジオでもね出てくるかもしれないですが、大きくなったらひろみさんみたいにね、一人でこうどこか、一人とかあとお友達とかと一緒に旅行行こうとかってきっとなるんでしょうけど、まだまだ今は親と一緒にスタンプラリーで鉄道巡りを楽しみたいと思います。ひろみさん、いつも素敵なお便りありがとうございます。また送ってくださいね。続けてもう一つご紹介します。ラジオネームビートバンさん、ももさんこんばんは。夏休みの思い出といえば、子供の頃水泳が大好きでひたすら泳いでいました。小学校のプールが開放されている時は小学校に行き、それ以外の時期は市営プールへ。プールの帰り道、近くの駄菓子屋さんでバニラアイスバーを1本買い、心地よい疲れとともに暑い道のりをアイスをかじりながらよく帰っていました。今もその頃の光景が目に浮かぶようです。家族旅行でもよく海に連れて行ってもらっていたので、その時は父親とたくさん泳いだ思い出があります。父は泳ぎがとても上手で、たくさんコツを教えてもらいました。久々にこの夏は体力作りも兼ねてプールに行ってみようかなと思います。ビートバンさん、お便りありがとうございます。スイミングって体にいいって言いますからね、体力作りとか健康を管理する上で、大人になってもねプールを続けるのっていいことだって聞きますけれども、子供の頃の夏休みの思い出、たくさん泳ぎに行かれたんですね。学校とか近くのプールに泳ぎに行ったり、海でお父さんと一緒に泳ぎを練習したりとか、もうこれぞ夏っていう感じの過ごし方ですね。またそのプールの帰りに駄菓子屋さんでアイスを買って、それをかじりながら帰る、いやなんかすっごくいいなって思います。なんか目に浮かぶようですよね、その光景がね。プールってほんとなんか心地よくちょっとこうだるい感じになって終わってね、やっぱり疲れますからね。で美味しいものちょっと食べながら、暑いななんて言いながら歩くの、本当になんか夏のそのままのこう景色が浮かぶような気がします、その光景がね。プールか、私はそうですね、あまり泳ぎは得意じゃなくて今もですけど、でも子供の頃やっぱりあまりに泳げないのも困るでしょうということで、ちょっとスイミングスクールに通っていた時期もあって、でもまあもともとそんなに泳ぐのも好きじゃないし得意じゃないから、水もね本当はやりたくなかったんだけど、でも学校で困らないようにっていうことで習ってたので、私のプールの楽しみは進級テストで合格した日だけ行ける焼肉っていうのがすごく楽しみで、そう進級テストがどうだったかな、数ヶ月に1回とかあるんですよね。で1回ずつ級を進めていくにあたって、 合格できなかったら焼肉には行けないんだけど、合格できるとお家の近くの美味しい焼肉屋さんに夜ご飯をごちそう、うん、ご褒美かで連れてってあげるよ、焼肉食べるために頑張ってくるんだよっていう風にしてもらっていたのをすごく今もよく覚えています。やったー、焼肉だーっていう感じで頑張ってね泳いでいたような気がしますね。一通りじゃないや、バタフライは泳げなかったで最後まで。そうし、平泳ぎと背泳ぎとクロールはまあ最低限ですけど、タイムも速くないし息継ぎもままならない感じだけど、まあ一応その合格するっていうところまで続けていたように思うので、その3つがなんとかなればとりあえずは中学校に行っても決してみんなのいい方ではなかったけれど、まあ、最低限なんとか体育の授業はしのげたかなみたいなところがあったんですけど、そんな私に似てしまったのか、うちの子供たちもあんまりみんなプールが好きじゃなくて、泳ぐのもそんなに得意じゃなくて、そう2人とも息子は今スイミングスクールに行き始めたところで、お姉ちゃんは小学校の頃やっぱりちょっとの間だけやってたんですが、まあ、他のことも忙しかったり、やっぱりプールがあんまり好きじゃなかったりっていうこともあって、まあ早々とやめてしまって習い事は、なので未だにあんまりまだ泳げないみたいな状態で、ただ小学校なんかそこまでね厳しくなかったり、あとプールの時間もね結構少ないんです今。最近ほら外がすごい暑いじゃないですか。で暑すぎちゃって気温が上がっちゃうと逆にその熱中症の危険もあるからってことで、プールが開催できる時期が昔と比べてすごく少なくなってしまって、実際に1学期の間本当に何回か数えるほどしかプールの授業ってなくって、夏休みも全くなし、2学期もなしみたいな感じなので、小学校ね本当にちょっとまあプールを少し楽しみましょうぐらいしか授業の中ではやれなくなっちゃってるんですね今ね。そうで、そんな感じできたから小学校はまあそれなりに泳げなくてもなんとかなって卒業してしまったんですけど、今年から中学生なので中学のプールはなんかやっぱりそうはいかなかったみたいで、はいじゃあ平泳ぎ1本泳いできてください、クロール1本、何々1本みたいな感じでどんどん25メートル何かの泳ぎを泳がされるみたいなことになって、全然そんなにちゃんと本格的にやってなかった娘はどうしたらいいのやらという感じで、なんか2かきぐらい平泳ぎしては立ち止まって息を吸って、もう3かきしたらもう一回立ち止まってみたいに一向に前に進まない中、なんとか25メートルをやって、でもまあ平泳ぎクロールはなんとなく見よう見まねでできて、まあ背泳ぎはね上を向いて浮いてられるからまだ息継ぎもないですし、まあなんとかなったんだよねって言っててこの前で、そうでもねバタフライもっていう風に言われて、バタフライって経験してないと練習してないとできないじゃないですかね、すごい難しそうじゃないですか。で娘もバタフライなんて生まれて一度もやったことはないから、はいバタフライ一本いってらっしゃいって言われて、どうしたらいいか全く分かんないから、ママとりあえずバタバタしてみたって言って、ね、足をバタバタしてればいいのかなと思って、両足揃えてバタバタしながらちょっとずつ進めてみたみたいなことを言ってましたけど、まあ、バタフライのバタはバタバタではないんだと思うんだけど、あやっぱり中学のプールはねぐんと小学校の時よりもちょっと、まあ、厳しくというか本格的になるのかなんて、どうやって3年間過ごそうかねなんて話をしてたんですけど、さあだからね我が家からするとビート板さんみたいに泳ぐのが好きで家族でこう一緒にね教えてあげられたりっていうのができたらいいなと思うんですが、うちそんなにみんな泳ぎが得意ではないのでどうしたらよいのや、息子もねスイミング通ってますけどなかなかそうそう進まないで、いつになったら次の級に行けるんだろうねみたいに話してるので、私の子供の頃思い出して何か焼肉みたいなご褒美でちょっと釣ってねやる気を少しでも上げてっていう風にした方がいいのかななんてちょっと思っていますけれども、ビートバンさんお便りありがとうございます。懐かしい夏の思い出ですね、お便りありがとうございます。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。おかえり心帰る場所、聴いてください。
おかえりさりげない その言葉心変える場所 My sweet home 今にも降りそうな真っ白い冬空は私のこの心映しているようね。
藤谷桃でおかえり心帰る場所でした。
藤谷桃の桃の缶詰。イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターには ボイスサンプルは欠かせません。プロアマ問わず作成します。親切丁寧格安料金、詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
今お聞きいただいているのは畑中プロダクションプレゼンツ藤谷桃の桃の缶詰です。それではお便りをご紹介します。ラジオネームかき氷はブルーハワイさん、桃さんこんばんは。子供の頃の夏休みの思い出といえば近所の夏祭りです。町内会で開催する夏祭りなので、自分の父や母が焼きそばを作ったり、同級生のお父さんが焼き鳥を焼いていたり、また盆踊りの見本となって矢倉の上で踊っているのは家の近くの和菓子屋さんのおばあちゃんだったり、知っている大人の人ばかりなので安心感もあるし、他のお祭りの屋台とかで買うよりずっと安かったので、お小遣いでも十分いろいろ食べられて楽しかったです。小学生だった僕にとって夜に友達と出歩けるワクワクもたまらなく嬉しかった良き思い出です。かき氷はブルーハワイさん、お便りありがとうございます。近所の夏祭りね、行きましたよね。わかります。あの大きな神社とかそういったところで開催されている夏祭りだと、こう屋台の専門の人たちが来て、こうなんだろう、食べるものとかお店とかいっぱい出していて、それはそれで賑やかですごく楽しいお祭りですけれども、この町内会の夏祭りっていうのもありましたよね。地域によってなのかわからないけど、そう、私が子供の頃住んでたところもそれぞれの何町によって何箇所もこう開催されたりしていて、時期を変えてね、なんかいろんな町内会の夏祭りに遊びに行ったりとかもしていました。でそこで何か食べるものを作ってたりとか、お店屋さんやってるのはだいたいその町内会の今年のそのなんていうんだろう、役員さんというか、こう町内会の中でいろんなね順番にこう巡っていくじゃないですか、役職みたいな。その年の役員さんたちがそう焼きそばを作ってたりとか、焼き鳥焼いてたり、飲み物売ってたり、なんか子供たちが楽しめるようなね縁日みたいなのをやってたりとか、だからさ知ってる人ばっかりだし、あとはそうお父さんお母さんがやってるのでお値段もすごく安くて、子供たちも買いやすいような値段でね売ってくれたりするので楽しかったですよね。今もありますね、うちの周りでもやっぱりそういうお祭り2種類あって、大きなお祭りもあるけれども、本当になんか地域の人たちが協力してやってくれてるようなお祭りだと、今でもね焼きそば300円ぐらいとかで売ってくれたりとか、ほらどんどん今食べ物も値上がりしていて、屋台の、ね、お料理も結構高かったりするじゃないですか。6、700円しちゃうようなものとかもね、焼きそばみたいなものでもあったりしますけど、そういう地域の祭りに行くと、え、焼き鳥1本100円でいいんですかみたいな感じで、そういう値段でね売ってくれてたりするから、すごく買いやすくて嬉しくて、なんかちょっとほっこりしてみたいなね感じで毎年行きますね。どこかしらお祭り遊びに行ったりしていますね。懐かしいです。子供の頃も私も大好きでした。そう、このお便りにもありましたけれども、基本的にはその小学生とか子供たちは昼間は遊びに行けるけど、暗くなる前に帰ってらっしゃい、5時になったら帰ってらっしゃいみたいになるじゃないですか。でも夏祭りとか花火大会とかってなると、夜に遊びに行っていい、夜お出かけしていいイベントって子供心にすごくワクワクして、普段夜にお友達と喋ったり何か食べたりなんて絶対できないけれども、夏祭りの時だけは親にちゃんと言って、どこどこのお祭りに誰々と行ってくるねって言うと、その暗い時間も一緒にまだいられて遊べるっていうこともすごく嬉しかったし、あとは結構その学校では会っているお友達も夏休みに入るとしばらく会えなくなっちゃって、でお祭りに行くとばったり会うみたいなことがあるじゃないですか。で女の子同士でわーって会えるのも楽しいけど、それぞれみんな好きな子がいたりすると、誰々くん今日お祭り来るかな、どうかな、来たらなんかちょっと話せたらいいなみたいに少し可愛くしていこうとか、浴衣着ていこうとか、会えたら嬉しいなってなんとなくみんなで探しちゃったりとかして、あ、 いるんじゃない、あの子そうじゃないみたいな感じで遠くから見つけると、ちょっとみんなでこそっとキャッキャしてみたりとか、なんかそういうちょっぴり甘い思い出とかも夏祭りはありますね。学校で会えるのとまたなんかちょっと違う感覚になるんですよね、外でね、その夜の時間帯にっていうのもあるかもしれないけど、それで別に何をしたってわけじゃないけど、ああみたいな感じ、ちょっと半分照りながら挨拶するだけですれ違うとかだったりするけど、それもなんだかワクワクしたり、ちょっぴりキュンとしたり、楽しい思い出だったなーって思います、夏祭りね。あとはそう、私の記憶にあるのは夏祭り、同じようにその町内会の夏祭りを、うちの家族がそのお家に順番に役員さんが回ってくるのの担当がうちだった時に、お父さんがそのメインとなってね、そこに参加してやってたんですけど、最近どうしても夏祭りにこう年齢層が上がってしまって、まあ、子供たちはちょっと来てくれるけど、中高生ぐらいの子があんまり来なくなったと。で、おじいちゃんおばあちゃんとちっちゃい子しか来なくて、でも本当はもっともっといろんな世代の人に来て楽しんでもらいたいんだみたいな、こう夏祭りをね開催する前にみんなでこう話し合って、これから今年の夏祭りをどういうふうに開催しようかみたいな話し合いをしていた時に、そうかって。でちょうどその時私はその世代だったんです。中学生か高校生ぐらいの世代だったので、うちには中学生高校生の娘がいると。でも夏祭り行っても盆踊りの音楽ばっかりかかっていても、その世代の子は盆踊り参加するのはちょっと照れちゃうし恥ずかしくなっちゃったりとか、でもかといって盆踊りの音楽がすごく好きで楽しむわけでもないから、まあいや違うとこ行かないってなっちゃうっていうところから、私にすごい父がリサーチして、今みんなが聴きたい音楽は何か、今流行ってる音楽は何なのかって、もう貸して貸して CD 貸してって言って、 お父さんがその全部私の持っている最近の流行りの音楽を集めて一つに編集して、でその年の夏祭りは盆踊りタイムと、それから今最先端の音楽タイムっていう時間を作ってやろうっていう企画を出して、で、その盆踊りをみんなが踊る時間帯もあり、で、ここからの、例えば、10分とか15分とかは、今から一気に、その、高校生とか中学生の子が好きそうな音楽をガンガンにかけます、みたいな感じで、そう、当時、ユーロビートだったような気がするんですけど、夏祭りで、ユーロビートがガンガンにかかる時間があったりして、でもそれが意外と面白くて、まあ、おじいちゃんもおばあちゃんの中には抵抗のある方もいたかもしれないですけど、案外その年は結構その世代の子もなんとなく楽しみで遊びに来てくれてみたいな、そういう夏祭りだったことがありました。それね、一生懸命父が考えて、ちょっと発想の転換じゃないけど新しい風を吹かせようみたいに、町内会のねお祭りをその年は改革するぞみたいにやってたような気がしますね。お友達と遊びに来ましたねとかってね、なんかそんな風にさ、町内会のお祭りって皆さんの工夫次第で結構こうね変化したりとかっていうのもあるかもしれなくて、それまたいいななんて思います。かき氷はブルーハワイさん、お便りありがとうございます。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りお待ちしています。私藤谷桃への質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。レインボー聴いてください。
そ伝えよう素直に I'm so into you でも想像しちゃうとドキドキだね
藤谷桃でレインボーでした。
藤谷桃の桃の缶詰。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ。びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。
I wanna sing this song for you. It's time for having fun. Just wanna be with you. Welcome to my wonderland.
藤谷桃の桃の缶詰、楽しんでいただけましたでしょうか。子供たちの夏休みもスタートしまして、まさに夏休みの思い出をみんながいっぱい作り始めている頃じゃないかなと思います。皆さんにとっての子供の頃の思い出でもいいですし、大人になってからの思い出、これからやりたいことでもいいです。夏休みの思い出をぜひぜひ今月はご紹介したいと思っていますので、お便り送ってきてくださいね。ももかんでは皆さんからのふつおた、コーナーへの投稿を各種 SNS とメールでいつでも募集しています。 Twitter、Instagram、Facebook では藤谷ももで検索していただき、アカウントをフォロー後 DM またはコメント欄にお寄せください。メールの宛先はももかん @はたなか.com、 momocanhatanaka.com、 こちらは携帯メールからでも送れます。ふつおたは日常の些細な出来事、最近感じていることなど、どんなことでも OK。 リクエスト曲を添えて送ってね。募集しているコーナーをもう一度お伝えします。叱ってももさん、 私藤谷桃に叱られたいそこのあなた、自分や誰かのダメダメなエピソードを送ってください。叱られるとすっきりしますよ。教えて桃さん、何でも知っている桃神様こと藤谷桃があなたの知識欲を満たします。よく聞くけど意味はわからない横文字、本を読んでいて出会った熟語や漢字などなど、あなたの知りたいこと何でも教えます。桃缶ミュージックコンペア、いい曲は語り継がれるもの。このコーナーではカバー曲とその元になった曲を聴き比べたいと思います。あなたのお気に入りのカバー曲を教えてね。桃ズキッチン、食いしん坊な私がおすすめのレシピを紹介。その他食に関することなら何でも OK。 あなたのふるさとの味、思い出の一品、おすすめレシピなども教えてね。桃缶動物園、動物や虫の面白エピソードや感動エピソードを送ってください。桃エコ、楽しみながらできる身近で手軽なエコを教えてください。桃ズガーデン、ガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話などをご紹介していきます。桃缶ガイドブック、地名や駅名の由来、その場所のおすすめスポットやご当地フードなどをご紹介します。あなたの住んでいる場所やふるさとについて、また旅先でのエピソードなどもお待ちしています。最後にお知らせです。私の曲が着歌配信されています。携帯やパソコンからお気軽にダウンロードして聴いてくださいね。またカラオケでもいろいろな曲が歌えます。ぜひ歌ってください。それでは今週はここまで。お相手は藤谷桃でした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララサラマ。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りしました。